皆様、おはようございます。今日からテサロニケ人への手紙第1を見てきましたけども、今日から第2の手紙に入っていきたいと思います。短い手紙ですけれども、ゆっくり進んでいこうかと思っております。今日は1節から5節。テーマは、試練の中で整えられる主の正しい裁き。特に、五節を中心に見てまいります。では、一節から五節、短い箇所です。前節、拝読させていただいて、お祈りをお捧げいたします。テサロニケ人への手紙第2。パウロ、シルワノ、テモテから、私たちの父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方にありますように。兄弟たち、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです。ですから私たち自身、神の諸教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら、忍耐と信仰を保っています。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める、神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのは、この神の国のためです。神の正しい裁きがあることの証拠ですと。私たちは、いわれのない困難に遭うとき、苦しみに遭うときに、神様どうしてという叫びが上がります。それは、聖書を見ても、そのような叫び求めが随所にありますけれども、パウロは、これが、逆に神の正しい裁きがあることの証拠だと告げているんです。どうしてそう言えるのかを中心に今日共に見ていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたのお言葉を今日改めて愛せる恵みをありがとうございます。神様の正しい裁きの証拠だとパウロが証ししています。それは私たちが普段感じるのと全く違うことのように思います。どうか信仰によってこのメッセージを受け止めることができるように私たちの心を開かせてください。また悟りをお与えくださいますように。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。第二の手紙も、再臨の教え、キリストが生徒たちを迎えに来られる時の教えが、まだ十分語られてなくて、混乱に陥っていたテサロニケの教会を助け励ますためにパウロがこの第二の手紙も続けて書き送りました。聖書は、はっきりと救いの完成であります、この世界の終わりが来ることを告げています。しかし、まだその予兆がないのに、人々の不安を、かき立てる、教えが、たびたび来ます。もうイエス様が再臨したとかですね、 近いとか、確かに近づいているのは刻々なんですけども、イエス様も、またやるかの福音書でその予兆についてはっきり告げていますので、それを正確に受け止めれば、まだまだということは明らかなんですけども、惑わされないために、そして、考えるに、まだ先なんですね。おそらく生きている間に来られるのは、ようには見えないなと思います。そして、続くのは、再臨が来る前に、地上での証を全うすることの方が、先決の問題かと思います。ですから、そのことを覚えつつ、この書の教えを、共に心に刻みましょう。今、読んできましたように、第一段落は、一節二節と冒頭の挨拶が記されています。この挨拶はほぼ第一の手紙と同じですね。一章の第一テサロニケの一章の一節の言葉と比べると、第一テサロニケの冒頭の聖句の恵みと平安があなた方にありますようにというところの前に、私たちの父なる神と主イエス・キリストからという言葉が付け加えられている以外は、この冒頭の挨拶は全く同じです。差出人、そして宛先の名を記し、短い挨拶をするというのが当時の手紙 の、 一般的な形式でした。手紙の中にそれが記されていて、私たちの今の手紙ですと封筒に入れ、あるいは表書きにそれが書かれていますけれども、住所書いてないですよね。知り合いから知り合いに託されて送りますので、それを書く必要が、ありません。政府からの、手紙は別としてですね。ですから、このような挨拶になっています。差出人は、使徒パウロ、そしてシラスとも呼ばれています、シルワのテモテ。この三人が、伝道旅行を共にして、このテサロニケの教会の設立にも関わってきました。この三人の、連名でパウロは手紙を書きました。宛先は、テサロニケ人の教会です。そして、その、前に、私たちの父なる神と主イエス・キリストにあると付け加えられています。これが共通の土台です。父から使わされた主イエス・キリストを信じて築かれた同じ教会です。恵みと平安があなた方にありますように。イスラエルの民は、シャロームといって平安があるようにという互いの挨拶が、交わされていました。もちろん彼らも主の恵みを知っていましたけれども、平安があるようにというのが挨拶ですけれども、キリストを知ったクリスチャンはキリストによる神の恵みをさらに覚えていますので、その前に恵みと付け加えて生徒たちの挨拶としていました。このような挨拶はいろんな手紙にも記されています。さて、本論に入っていきます。パウロはまず、 称賛を告げています。三節をもう一度読み解いていきましょう。兄弟たち、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりませんと。感謝していますではなく、感謝しなければなりませんというのは、主にあって救いをいただいていることを普通に感謝しているんですけども、しなければならないと強調しているのは、素晴らしい証がテサロニケの教会にあったからです。救われていることはすでに感謝なんですけども、それだけでなく、困難はありました。またパウロがたちが十分テサロニケにとどまって、豊かな教えを全部伝えきればいいんですけども、それは迫害のために果たせませんでした。わずか一月弱の滞在で、いきなり導き手を送り出した教会であるにもかかわらず、しっかりと模範的な教会と成長していったことをパウロは改めて感謝しています。感謝しなければならないというのは、まあ、当然のことですと。伝道の働きはなかなか実を結ばない中で、もう異例と言えるほど素晴らしい働きを主が成してくださったのです。だから感謝しなければならないというのは当然のことだとパウロは強調し、そして感謝すべき点を一つ一つ挙げています。一つ目はその続き、信仰が大いに成長していること。さらに、あらゆるところで各自の愛が増し加わっていることです。それは神様が特別に恵んでくださったということです。彼らはそれほど互いに愛し合ってるなとか列に入ってなかったと思います。しかし、周囲から見るとこの自然な愛の姿は、驚くべきことでした。私たちも主を見上げ、そして主に忠実に歩もうとする中で、不思議な実を結んで人々から驚かれることがあるでしょう。その時には主に感謝いたしましょう。さらにパウロは感謝するだけでなく、4節に入りますけども、誇りに思っていますと書き送りました。なぜ誇りと思うか、あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っていますとパウロは告げます。そもそも教会の始まりからユダヤ人たちの迫害、妨害がありました。今も続いていたようです。私たちは正しく意見をしている、正しく実行している、正しく歩もうとしているという時に反対にあったり、それが受け入れられなかっただけでなく邪魔をされる、そして言われのない非難を受けるときに、神様どうして裁いてくださらないんですか、どうして守ってくださらないんですかというふうにつぶやきをあげがちです。 まあ、その時にまっすぐですね、神様、私を助けてください、導いてください、守ってくださいと祈ればいいんですけど、そのことが、頭から抜けて、私は正しいことをやってるのに、語ってるのに誰も受け入れてくれない、あなた方はおかしいということになりますと、争いが起き、教会内では分裂となってしまいます。まあ、今そういうことが起こりやすい時代かと思います。私はある意味でサタンと言っていいかなと思います。ともかくこの感染状況はサタンが利用していることは確かです。互いの平和を失わせ、そして不信感を募らせ、そして一致することを困難にさせているという意味では迫害です。今までは教会を狙い撃ちにして、あるいは宗教を狙い撃ちにして、互いに教会が困難になっていくように攻撃しますけども、今は、この命、地上の命を守るということに全員を救急にして、そして神様のことを考えなせな、させないようにするという意味での迫害が起こっています。困ったことに感染症についてはわからないことだらけです。ですから各自、まあ、良かれ正しいと思って言うんですけども、もう両極端あります。感染対策についてはもう自然のことなんだから、風邪と同じように徐々に落ち着いていくので普通に対処してマスクしなくていい、隔離しなくていいというふうにすればよいという考え、科学者がいます。そしてコロナウイルスについてはもう免疫はできない、1年ぐらい経ったらもう免疫なくなってまた風邪にかかるでしょうと、だからなくすということは土台無理なのだから、もう諦めて付き合っていくしかないと、もうそう、早くしましょうよという意見があります。しかし病を受けると命が、その結果で奪われるという、体の弱い方にとっては、あるいは稀に後遺症が起きるかもしれないという方にとっては、かかりたくない、絶対かかりたくない、そして今は落ち着いてきましたが、かかったことが罪みたいに辛い思いをさせられると、子供にそういう思いをさせたくない、自分がそういう思いをしたくない、だから、まあ、極力この病を抑え込まなければならないというふうに考える方がおり、そこで互いに正しいと思うことが信仰を度外視して理解し合うことが難しくなっているという状況があります。反対意見を言う方は自分と同じようにそれを正しい、良かれと思って善意でやってるんだということを受け止めにくいということがあるのです。こうして教会が平和を保つことが難しくなっている状況です。それは今までは敵味方がですね、はっきりしてどっちかが悪いと、まあ、客観的に言えた時ならいいんですけども、仲間内でこういう分裂が起きやすくなっています。まあ、そういうことが、再臨においてもあったんでしょうね。 互いに良かれと思っている、こういう隔ての壁を取り除くためにイエス様が来られたはずなのに、そういう困難が襲ってきました。でも彼らはどうだったでしょうか。4節の終わり、あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っていますと、パウロは喜び、また誇りにしていたんです。忍耐とは困難にあっても希望と確信を持ち続けて積極的に歩んでいることです。そして信仰、これは主に信頼し主に従い続けていることです。一致できないこと、困難があること、例えば世の事柄についてはあります。科学においても社会の文化においても、そして政治においてもそうです。私たちはその点ではバラバラだと思います。しかし主にあって愛し合い一致している、このテサロニケの教会を私たちも学びたいと思います。どうしてそう言えるのかと、彼らは主に目を注ぎました。そして聖書の約束を信じてしっかりと握りしめていたんです。ローマ人の手紙の8章28節の言葉、神様の最善の約束、また第1コリントの10章13節、神様は耐えられない試練を与えることはなさらないと。このことはどんな状況においても確かです。ですからいろんな困難が、迫害があったとしても、主にある信仰は同じだと、そして主の最善の導きは同じだと信じて手を取り合っていたのです。私たちにもそれが可能だということを覚えましょう。さて、今日の中心聖句であります5節に入っていきましょう。この神の正しい裁きについては具体的には次回学びます6節以降に記されていますけれども、この具体的に神様が裁かれることは次回見ることにして、それを前提となっている神様の取り扱いを確かめていきます。まず5節をもう一度お読みいたします。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。冒頭に、あなた方を神の国にふさわしいものと認める、これが神様の裁きの目標であり私たちの目標であることを覚えましょう。ここがしっかり座っていると私たちは不安を乗り越えていくことができます。地上でどうこうあるということは神様二の次にしていらっしゃいます。たとえ感染対策で両極端であったとしてもですね、意見が、でも目指しているところはウイルスのない世界ではないんです。感染症のない世界ではなくて、神の国にふさわしいものと認められ、また実際神の国にふさわしいものに成長していくことなんです。文化の違いを乗り越えていくことがキリストの証となります。福音は隔て、あらゆる隔てを乗り越えさせるものですから。 ですから、この互いに一致することが難しいという状況は、キリストの一致の力を訓練するための格好の機会となります。格好の訓練の時と、訓練の方法となります。こうして私たちは試練を通して成長していくんです。私たちはまず自分たちの立ち位置と自分たちの目標を忘れないようにいたしましょう。イエス様が救ってくださったのは地上を平穏に過ごすためではありません。私たちを神の国にふさわしいものとして神の国の完成に寄与し、そして神の国を共に完成していくために召されたんです。その究極の目標は、創造の目的であります神の栄光ですね。神様を信頼し、感謝し、そして心を合わせて神を賛美することです。そして今完成しているのではなくて、これから完成するための訓練を受けているんです。目標をここに置くときに神様の裁きが正しいことが明らかになります。世の人たちは神様が苦難を許すのは神様が正しくない証拠だと言って拒みます。でも聖書の教えは逆なんです。ここに神様の正しさ、愛、恵み、祝福が与えられている証拠なんです。私たちが苦難に遭うことは。これが聖書の教えです。イエス様は苦難があることは幸いだと、不当な苦しみを受けることは幸いだと教えられました。マタイの福音書の5章11節。マタイ5章11節。11節、12節をお読みいたします。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。こう続いています。また、有名なヨハネ16章33節に、世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。とあります。もう一箇所開きましょう。第一ペテロの4章12節。第一ペテロ4章12節です。でしょ。ペテロの手紙第1、4章12節。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。またイエス様ご自身の教えに続いて、イエス様ご自身の証があります。主キリストは苦難を通して救いをもたらし、ご自分の模範に従うようにと教えられました。今、第一ペテロを開いてくださったかと思いますけども、第一ペテロの2章の21節をお読みいたします。 このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにあなた方に模範を残されたと。そのためにイエス様は自ら苦難を受けられました。十字架を追って私に従ってきなさいと教えられました。苦難を通して何が生まれるか。苦難が、忍耐、練られた品性、そして希望と至ることをローマ人の手紙の5章で教えられています。また、ヤコブの手紙、そこ開いてみましょうか。ペテロの手紙の前のところです。ヤコブ書の1章の2節から5節。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。キリストと共に苦難に遭うとき、私たちはキリストと共に勝利し、キリストの報いに共に預かります。イエス様が勝利された勝利に共に預かるのです。これは、決して泣き寝入りしなさいとか屈服しなさい、もう遠慮していなさいという命令ではありません。善をもって悪に勝利せよと励ましているのです。ローマ人の手紙に、悪に負けてはいけません、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさいと、ローマ人の手紙の12章の21節にあります。要は、悪を受けて、そうするとさらに大きな悪を返そうとします。こうして、ますます悪くなっていきます。しかし、善によって悪に勝つことで平和が広がります。イエス様は、私たちの代わりに十字架で死なれ、罪を許し、罪を取り除いて私たちを救ってくださいました。この死を信じて私たちは救い主キリストを証しし、救いを広げます。私たちの証しは、私たちが宿していることです。私たちが明かするというよりも、私たちのうちに住んでらっしゃるキリストが、また土の器である私たちの中から輝き出るのです。私の恩師が、ゴミ箱でありなさい、良いゴミ箱でありなさいと、教えてくれました。ゴミ箱は、いらないもの、汚いもの、それを入れて、そして、それを正しく処分するために用いられます。 ゴミ箱がでもわがままだったらこんな汚いものを入れたくないと言って入れた端から放り出したらどうなりますかと。献身者はゴミ箱で、良いゴミ箱でありなさいと言われました。罪や争い、それを収めて、そしてキリストのもとに行って清めていただく。これが私たちの働きです。テサロニケ人の手紙に戻っていただけますか。第二テサロニケの一章です。神の正しい裁きがあることの証拠です。私たちが試練を通して成長していく、そのことを証ししていく。これが神様の正しい裁きということもあるんですけども、取り扱いや導きなのです。神様は私たちが試練にあってこそ自分の足りなさを自覚し砕かれていくことをご存知です。甘やかされて育ったら子供はわがままになってしまいます。もちろん喜びや感謝や励まし、それは必要なんですけども、しかしいけないものはいけない。そして私たちは自分の栄光のためではなく神の栄光のために生きるのだということを教えていく必要があります。神様はご自身の知恵と力を私たちに知らせ、そして試練の中で良いものを生み出していくイエス様の働きを自分の体験としていく中で完成していくんです。イエス様が受け入れてくださったこと、イエス様が仕えてくださったこと、イエス様が許してくださったこと、イエス様が最善に導かれたこと、これら一つ一つを試練を通して体験し、体得し、そして証ししていく。その時私たちは神の国にふさわしいものと変えられていきます。これこそ神様の正しい導きです。ですから、パウロはこう結論付けます。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。クリスチャンは神の国の希留者ではないんです。神の国の相続者である。つまり言い換えれば私たち自身が神の国なのです。そしてこのことを第一にするならば他のものは添えて与えられます。このようにして私たちが完成し証ししていくことによって神の国は気づかれていきます。そして、最終目標といいますか、この世界においての最終目標、本当の最終目標は天国ですけども、この地上で歩む人生の最終目標は、信仰を全うすることです。殉教という言葉がありますけども、これは殉じる、つまり全うするということで、処刑されることではありません。命を落として明かすことは素晴らしいことですけども、そうやって処刑されなければ殉教したというわけではないんです。最後まで全うすること、これが殉教です。神様は私たちを決して見捨てることなく完成してくださいます。 私たちはそれを信じて従い続けるだけで殉教者となるんです。召され方がどうであるかは問題ではありません。パウロはこう証ししています。第2テモテ4章7節と8節、ここで彼はこう証ししています。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを慕い求めている人には誰でも授けてくださるのです。平穏な生涯、あるいは苦難の生涯、殉教の生涯、その種類は関係ないんです。主を待ち望み続けて信仰を全うする者に同じ豊かな報いが与えられます。さて、この第二テモテの4章の7節8節を読みましたけども、印象的な言葉がその前にありますね。6節もお読みいたします。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ましたと。パウロは自分がすでに注ぎの捧げ物となっていますと証ししています。これを共通にクリスチャンに当てはめるならば、今私たちはすでに注ぎの捧げ物になっているべきだということであり、その後自分を神様に捧げ尽くして殉教することになります。旧約聖書の注ぎの捧げ物、広い意味では穀物の捧げ物もそうなんです。動物の生贄の、それが全焼の生贄になったり、罪のためだったり、交わりの生贄だったり、償いの捧げ物だったりしても、必ず穀物と、そして油などの、注ぎ、あるいは穀物の捧げ物が添えられます。イスラエルにおいては、動物は食べ物ではなくて、祭りのために食し、また捧げるものでした。ですからこれは非日常なんです。でも油やまた、穀物は日常のものです。ですから穀物の捧げ物というのは日常生活を主に捧げることを、象徴するものでした。ですからパウロはすでに注ぎの捧げ物となっていますというのは、主に自分を捧げて日々歩んでいます、日々奉仕していますという意味です。このことを私たちに当てはめますと、日々神様を第一にして歩み仕えているという日常ですね。第一コリントの10章31節に、飲むにも食べるにも何をするにも神の栄光のためにしなさいという日々です。日々の充実な信仰生活、それを試練に耐えて続けていく、このことによって神の国は広がっていきます。試練があっても、また試練は主はくださるんですけども、キリストの恵みによって良いものを広める、 それが神様の正しい裁きです。こうして私たちは成長し、清く傷のないものとなって神の前に召されて行きます。例えて言うならばこうです。果物は圧縮されて美味しい汁を出します。オリーブの実は圧縮されて良い油を出していきます。同じように私たちはキリストの恵みを、試練を通してなられて人々に味わわせるものとなっていくのです。これは神様の正しい裁き、正しいお取り扱いや導きの証明なんですね。私たちを完成し御国を広めるために、神様は試練を通して私たちを清め、そしてキリストの香りを放たせてくださいます。そのことを覚えて、試練を恐れず、そして試練を乗り越えていきましょう。神様が乗り越えさせてくださいます。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みの不思議な教えを感謝いたします。困難を与えてくださるのは神様が愛しておられる証拠です。また神様の恵みの証拠です。そのことをどうか覚えて日々歩ましてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。